川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。ポッドキャストの収録もね、こうやってまとめていろいろやってる中で、
はい、
ちょっと不動産の話もね、ちょっとしてみようかなということで、今回ちょっと不動産の話をしてみます。
はい、今回は2026年の日本の不動産価格はどうなるか、金利や為替だけの要素でもなく、需要側と供給側の事情など一概には語れない要素が増えているというテーマです。
はい、ちょっとなかなか分かりにくいテーマなのかもしれない。まあ、日本の不動産価格2026年どうなりますかっていう、予想をしゃべるということなんだけど、
はい、
まあ、今難しくなってるのは、普通は不動産価格って金利が上がると購入するときに、同じ返済金額で買える金額が下がるわけですよ。だから不動産価格は下がるっていうのが経済学的に言うと正しい。で、ただそのレベルが日本の不動産の金利って今どのくらいかっていうことになると、結構でもあれだよね、固定金利が上がり始めてるよね。で、変動金利はまだそんなに上がっていかないんですけど、本当にそのフラット35の金利って固定なわけですよ。まあ、今フラット50ってのも出たみたいだけど、 2% 超えた、 2% 超えたって安いじゃんって本来は思うんだけど、 1% 切ってたかな、 1% ぐらいだったかな、固定金利が 1% 切ってはいないかって思うと、 1% から 2% になるって結構重たいんですよ。前もここでね、どのくらい金額が違いますか、返済が違いますかっていうのがあって、で、じゃあアメリカの金利がどうなってるかっていうと、まだ一般の人が住宅ローンを借りようと思うと 6% とかするんですよ。で、他のヨーロッパもまだ、ドイツなんかも 3% 切ってないかなぐらいの感じで、これは経済成長してるかっていうことよりも、インフレ対策でどんどんどんどん物の価格が上がっていくために、それを抑えるためには、金利を上げるっていうのが経済学的な手法なので、僕は正しいかどうかは分かりません。そうなってないじゃないか的なものもあるんだけど、で、金利が上がるからじゃあ下がるのかっていうと、実際この1年2年は金利上がってきてるわけです、少しは。だけど価格は下がってないんですよ。下がってないっていうのが本当に下がってないのかっていうところに実は差し掛かってるらしい。いろんなデータを集めたり、僕もその専門家の話を聞くっていう話でもないんだけど、だいたい経験40年以上ね、不動産やってると分かるんだけど、表に出てきて結果として、ああそうなったねって分かるところとのタイミング2年ぐらいはずれてる。でも実際その兆しっていうのは2年前もしくは3年前ぐらいからある。で、リーマンショックの時もそんな感じだった。2009年に弾けたけど、2006年の末ぐらいからもうそういう動きがあった。で、実際に売れてないのに1個だけの売れた事例とかを元に、あれさ、例えばマンションがあるとするじゃない、
はい、
で、いくらで出しましょうって言って、坪単価いくらっていうのがあるとするじゃない、それが去年よりも 1.5 倍ぐらいになったとする。でも実際に売れたという実績が1個あったとする。たまたまかもしれないのよ、1個なんて。だけどこのマンションで、まあ出し値はもう死ぬほどあるからさ、あのレインズ見てればわかるけど、もう出し値の坪さ、3ヶ月前ぐらいかな、ね、うちのスタッフ勉強しながらこうやってたんだけど、青山あたりで坪単価いくらですかマンションはというのを調べたわけですよ、レインズを叩いて。その時に制約事例で言うと1500万から1800万ぐらいだったの。それでも高いでしょ。 もちろん、ま、物にもよるんだけど、でも1500万ってことは1坪1500万だからさ、20坪3億ですよ。
高いですね、
うん、高い。 でもこれは事例としていくつもこうあったわけ。じゃあ今度売り出し値の坪単価見てみようと、そうするとさ3000万とか出てるわけよ、平気で。中には4000万も出てる。ただこれで決まるかっていうと多分決まらないんだけど、1個ずつこれが2000万で決まりましたねとか2500万で決まりましたねってやってくると上がるの、これが上がろうとしてる時は。これ特殊じゃねえっていうよりも、これでも仕事をいろんな意味で、例えば売れると踏めばこれで売れていったりする。でもこれがなんとなくみんながそう思ってるのがやっぱ相場っていうものがあって、でそれがね、今はそれが結局売れてる数と出してる数っていうのがあるじゃん。出してる数が増えてって売れてる数が減ってくるとか、そうなってくると売れないわけよ。様子見があるけど、出し値っていうのはそう簡単に下がってこないわけ。これも同じように、いやもう我慢できないし、その値段じゃなくてこのぐらいの値段で売るんだっていうなってくるのよ、突然割と一気に来るのよ、
はい、
そうなってくると下がるわけで、今ねちょっとこの話をしたんだけど、例えばさっき坪単価1000何百万っていう話したけど、仮に坪単価 価が500万としましょう、1000万としましょう。500万と1000万ってどういう現象かというと、500万だとすると、まあ、20坪ですよ。もう分かりやすく言うと20坪って66平米だから、坪500万だと1億じゃん。でこれが坪1000万だと坪単価倍だから、20坪だと2億になるわけよ。誰が買えますかっていう、今度その時に誰が買えますかって話になるわけで、一般的な人がその時に初めて金利の問題が出てきて、安い金利だったらこのぐらい払えますねっていう、でそれでもここら辺に住みたいし、ここら辺が値上がりもするんじゃないかなと思っていると、まあ値上がりするから思惑で買うというよりも今買っとかなきゃなっていう一般的な人がいるとする。で片や市場の中に3割ぐらい買い取って転売しようっていう人たちがいるわけで、これは必ずいるので、これはプロも参戦してる。で素人でも一回味を占めると何回もやる人もいる。だからまあ事実上プロみたいなもんなんだけど、その転売屋さんたちが思惑を持って買って上がって売れた、で次も仕事しなきゃいけないから頑張ってやっていくと、どんどんやって1000万に上がってますって、この1000万に何の根拠があるのかっていうのは正直わからないけど、でそこに買う人が現れます。でそれは例えば都心のエリアだと一般サラリーマンじゃない、まあ、外国人なのか、節税対策なのか、あのお金がある人が不動産に変えようかと思っているのか、そこら辺のねデータベースでの細かい分析っても話は聞いてるけど、そこは定かではない。やっぱりほら外国人そんなに多くないんだってね、データベースによると。それはそのなんだかっていうと、外国に住んでる人の住所だから、実際日本に住んでる外国人なんか多いわけよ、まだ買ってる人なんかって思うと、そういうね、それがね突然やっぱりねだんだんね売れなくなっていくわけで、一般的な人がいくら買えますかっていうのは金利との兼ね合いでだいたい決まってて、その年収の何倍っていうのがあるじゃん、
はい、
年収の何倍買えますかというのがあって、昔は年収の5倍か6倍って言われてたで、今は10倍ぐらいって言われてる。でも年収1000万の人が10倍って言ったら1億じゃん。でそれは今はさ共働き世帯だったりするから、割と1000万ぐらいの人がいるわけよ。で1億かやっぱ限界なわけ、10倍ぐらいが。やっぱりまあ自己資金いっぱい持ってるのは別だけど、そうするとさ1億ちょっとまでしかやっぱ伸びないんですよ、頑張っても。そうするとこれが2億に、さっきの話じゃないけど、坪1000万ぐらいだと2億に上がります。坪1000万と言わなくても800万ぐらいだと1億6000万ぐらいになりますと。そうなってくると買えないんですよ、物理的に。だから今ねすごい都心の物件売れてる売れてるって言ってるけど、実は湾岸のタワーマンションとかで在庫の方が多いんですよ。でも売り値は下げないわけですよ、だって思惑もあるし。で売れなくても持ちこたえられればとりあえずいいやと思ってる人もいる。でも買おうと思ってる人は買いたくても買えない、その金額まで達しちゃってる。それはまあその時に賃料もどんどん上がってるんだけど、賃料の上がり方と売り値の上がり方でいうと今売り値の上がり方の方が大きいので、まあ、バブルという言い方はちょっと別なんだけど、結局そういう現象が今起きてるということを考えると、日本の不動産価格はどうなるか、日本のっていうのもまとめてどうって話はできないんですよ。だけどこの時に一番難しいのは、買えないから郊外に行きます、郊外に行ってその不動産がもうつられて上がるわけ、建築費上がってるからさどんどん上がってるわけ。それで買ってその人たちが、まあ、ずっとそこに住んで売らないで返済してる分には、返せる金額、返せるローンで組んでいく分には構わないけど、今5000万でどこ買えますかっていう世界になってくるじゃないって言った時に、だからやっぱりねそういうところは投資の人は買わないわけですよ。でお金持ちの人は買わないわけですよ。外国人も、ま、なかなか買わないわけ。また違うところに振り切れば別よ、そのうちがやってる地方の都市ですごい面白いところとか、
はい、
こういう古民家みたいなすごい安いやつとかっていうのは全然別よ、別次元で存在するんだけど、そうじゃないものに関して言うと、まあ、中途半端とか一番きつい。で都心の結局だから多分ね3億とかの物件は下がってないのよ、買う人いるから。まあ、これにでもね税金の対策の税制っていうところにメスが入ると、例えば1割減り2割減りになってくるのよ。また3割以上減ってくると相場が動くのよ、これは僕の持論だけど。って思うと、今まだ表面上は分からないかもしれないけど、多分言ってみれば買いたいと思う人が差し値と言って値引き交渉をして、1割いや1割5分ぐらい下げて買いたいんだって真剣に言ったら、売る側からするとそれでもいいかって人が出始めたりするので、そうそう下がるかもしれない。だけどもっと下がって、さっきの話ね1億来るまで下がるだろうと思っててもそこまでは下がらないっていうような世の中になってきて、金利も高くなってきて、うわしんどくなるなみたいな話になってくるっていう風になってくると、不動産業界全体がなかなか重たい感じになってくるんだろうね、多分ね。でだから一概に語れないって言いながら、でも東京の動きとかそういうのを見てるとだんだん分かってくる。で昔ね東京ってその実需の上限の金額までしか行かなかった時代が長かったんだけど、外国からのお金が入ってきたり、さっきの地方都市の人が結局東京だよね値上がりしてるのがみたいな話で、どんどん東京だけが上がってったり。だからその特殊層がいる分にはいいんだけど、特殊層って本当に実際に住むわけじゃないから、何かあるとやめちゃうのよね。さっきの それが全体に及ぼす影響を考えた時に、1割でも減ってくるとあれってなってくるわけですよ。で多分あれってなってくる、これでも表面上分かんないと思う、多分。
分かんないですかね、
来年ぐらいは、あ、来年、今年ぐらいはやってて、自分で例えば売りに出してる人は分かるよ、自分で買おうとしてる人は分かるよ、それ以外の人は分かんないと思う。で、例えばチラシが入ってきて、これ値段で売れた、売れましたか、売りませんかって言ってる話っていうのは多分ずれてるから、もうすでに。だから、まあ、逆に今買おうと思ってるんだけどっていうチャンスに関して考えると、ちょっと粘って、要するに競争相手が少ないから値引き交渉をしてみるのも手ですよね。そうしたら1割以上安く買えることはできるかもしれない。でも3割安くは買えないかもしれない。すでに3割上がっちゃったかもしれないけどねっていう世界なんで、そういう意味では、まあ、これ海外不動産もそうなんだけど、じゃああの時買っておけばよかったじゃんなのよ結局。でも面白くて、じゃあ売った人はどうするかっていうと、同じ場所で買ったらもう高くなっちゃうわけじゃん。だから違うところに行きますかの世界なんで、それをアメリカとかは割と平気でロサンゼルス売ってダラスに引っ越そうとかやるわけ。仕事さえあればいいわと、別に。で、日本ももしかしたらね、そうせざるを得ないかもしれない。で、ただ状況も違うし環境も違う中で言うと、リモートワークがあるから、もう都会から1時間半2時間ぐらい離れたところで、でまた違うそこに魅力があればいいわけよ。そういうとこってのは関東の方があるから、そこを今安く買える時に買っといた方がいいかもしれないよねっていう感じはするので、それがだいたい鈴木さんがいつもやってる、安いの今買っときましょうよっていうのはなくはない。でもそこで大儲けとか、ちょっと人儲けしようと思うと、ちょっとまた話は違う。だから人儲けしようと思う人はプロだし、でそれを事業としてやってる会社は実は厳しいのかもしれない。でこれがね、だから本当難しいんだけど、僕なりに言うと下がる要素は結構ちらほらちらほら出てる。だけどそれは特定の層っていうか、頑張って買おうと思ってる人たちがいるところの層がやっぱり金利の影響も受けるしきついんですよ。でそれ以上超えた雲の上みたいなところは私別世界があるわけよ。
まあそうですよね。
そう、でもそこの中でも競争あると思うよ。だけどその中でも一番いいところはいいんだみたいな人なんかはいいけど、それが坪単価でいうと、さっきの500万から1500万ぐらいの間で起きてるんだよね実は。で1500万で起きるってことは、3億ぐらいの人なんかもそういう20坪3億だからさ、1500万って言ったらってなるじゃん。3億買う人も影響は受けてるんですよ絶対。だからそういう、まあ、ざっくりした言い方してるけど、本質は僕がついてると思ってるので、ぜひねそんな見方をしながらやると、まあ自分は馬券も買わないで競馬を眺めてると同じような感じですよ。それで見れば余裕もあるじゃないですか。実際にお金を突っ込んでやるとリスクもあるかもしれないしねっていうような感じかな。でもそうなってくると、次どこですかって言ったら海外も視野に入れながらやるとか、本当にその住み方とか生き方が変わってきてるから、それは僕はありなんじゃないかなっていう気はしますよね。ということで今回は以上かな。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。